次、一番中村議員。
はい、
一番中村議員。
はい、それでは今日は通告してあります2点、陸別僻地保育所の入所年齢引き下げについてと、認定こども園に移行する考えはないかを質問させていただきます。2年前にこの問題を質問させていただいておりますが、現在国の保育における状況も刻々と変わってきておりますので、再度本庁の保育所の運営について質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。前回の質問の時に町長が読み上げました子ども子育て支援新制度の基本指針、私も全くこれには同感でありまして、この理念を前提に今日は子育て支援について考えていきたいと思います。まず本庁は少子化対策子育て支援充実のため、子ども医療の無料化や給食費の全額助成など他の市町村よりいち早く導入して子育て世代の支援を行っております。しかしながら十勝19市町村のうち1歳児の保育の受け入れ先がないのは残念なことに陸別町だけでした。今回十勝管内の僻地保育所の数を調べたところ19市町村に40箇所あり、1歳から受け入れしているところが15箇所、2歳が25箇所となっております。他にも1歳児を受け入れてないところもあるのではないかと思われるかもしれませんが、これはあくまでも僻地保育所で、各市町村には必ず1箇所以上1歳児を受け入れている保育所もしくは認定こども園があります。陸別は僻地保育所ですが、町の唯一の保育所です。現在2歳児からの受け入れとなっておりますが、90人の定員で欠員が出ているのですから、1歳児の受け入れも可能なのではないでしょうか。平成27年に作成された陸別町子ども子育て支援事業計画においても、保護者が笑顔で喜びや生きがいを感じながら安心して子どもを産み育てられる社会環境の充実が必要と明記されております。これを読んで気がついたのですが、この文章には誰もがという言葉が足りないのではないでしょうか。子どもを産み育て、いろいろな家庭の状況の中、子どもを育てる環境を整備して選択できる体制を充実させることが役所の仕事だと思いますし、町長が読み上げた子ども子育て支援新制度の基本理念、地域や社会が保護者に寄り添うこととなるの、寄り添うということにはなるのではないでしょうか。まず町長が考える保育所の概念必要性をお聞きいたします。
はい、議長。
辻町長。
はい、中村議員には2年前にもご質問いただいております。私は冒頭にこんなことを答弁していると思うんですが、本庁の子育て支援施策、平成27年度からスタートした子ども子育て支援新制度における基本指針の子育てに関する理念と子ども子育て支援の意義の趣旨にのっとって進めています。それは父母その他の保護者は子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識を前提として、また家庭は教育の原点であり出発点であると、その認識のもと子ども子育てをめぐる環境を踏まえ子ども子育て支援は進められる必要がある。子育てとは本来子どもに限りなく愛情を注いでその存在に感謝し、日々成長する子どもの姿に感動して親も親として成長していくという大きな喜びや生きがいをもたらす尊い営みであると。したがって子ども子育て支援とは保護者の育児の肩代わりをするものではなくて、保護者が子育てについての責任を果たすことや子育ての権利を享受することが可能となるよう、地域や社会が保護者に寄り添い子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげることを通じて、保護者が自己肯定感を持ちながら 子どもと向き合える環境を整え、親としての成長を支援し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるよう支援をしていくことであると、というものでありました。この基本理念を軸に子育て支援を現在進めているところでありますというふうに申し上げたと思います。入所年齢の引き下げについては、冒頭申し上げた子育て支援政策の理念に基づくとき、慎重に対応することが必要であるのじゃないかと、そのようにお答えしております。その点については現在も私自身気持ちは変わっておりません。単にニーズといっても、これは切実なものもありますし、普遍的なものもある中、中には子育て支援の理念から多少かけ離れたものも混在しているのかなと、そういうふうに感じているところであります。しっかり見極めていかなければならないと、そのように考えております。低年齢児保育を行うためには、保育所の増員、施設の増改築が必要になってきます。町の現状とニーズの把握をきっちりとしていきながら、子育て支援に取り組んでいきたいと、そのように考えておるところであります。
はい、議長。
一番中村議員。
はい、今説明の中に、ニーズのことについて言われていましたけれども、慎重に検討するとお話ししてましたけれども、今このアンケート、陸別町の子ども子育て支援事業計画というのは、5年前にアンケートを保護者の方に取っております。その時に、1年以上先に就労したいと答えた人が多く、そのうちその中の0歳から3歳の子どもを持つお母さんが 66.7% で、それに今すぐ働きたいという人 15.4% を足すと、 73.1% のお母さんができるだけ早く就労したいと思っているのは、この5年前のニーズでもよく現れていると思います。そういう要望も出ている中で、実際に保育所でまだ1歳児を対応していない理由は一体、もう一度説明していただきたいと思います。
藤井町長。
はい、そのアンケートのことも存じてはおりますが、その年度によってやっぱり子どもたちの数やなんかも、多くなったり少なくなったりということで、その当時との予想の数と今とでは、かなり今の方が過方でないのかなと、少ないんでないのかなと、そのように思っています。いずれにしても、そういった意見を、慎重にそれは検討する必要はあるんですが、先ほどから申していることには変更は自分ではないと、そのように思っております。
はい、議長。
一番中村議員。
はい、今の答弁では、子どもが少ないからやらないっていうようなニュアンスに聞こえてしまったんですけれども、実際今回の決算資料に出てますけれども、保育料確かに1100万円近い収入支出差額がありますけれども、陸別保育所は小規模保育所 B 型で、国の負担金1/2、同負担金1/4、超負担1/4で運営していて、その他に超独自で多子減免や給食費の補助などもあり、1歳児を入れることによって運営のメリットは特には見えませんけれども、でもこの過疎の町で直営で保育所を運営しているところはどこも黒字になっているところはほぼないと思います。補助金で足りない部分はそのために過疎債などがあって補っているんだと思いますので、その辺はもう一度考えてほしいなと思うところです。その働くお母さん、それと働くお母さんの気持ちですけれども、小さいうちから子どもが預けてかわいそうとか、いう方もいらっしゃいますし、他にも自分で私は3歳まで子どもは 家庭で子どもと一緒に暮らしたいと思う方もいらっしゃいます。もちろんそう考える親がいて当たり前だとも思いますし、そうしたいと思う親がいて当たり前だと思います。でもそうでなくて子どもを見てもらって早く仕事に復帰したいお母さんがいるのも当たり前です。働かなくてはいけない切迫した理由がある家庭があるのも当たり前です。子育てに対する考え方はどんどん多様化していますが、でも根本の子どもを大事に思う気持ちはみんな同じだと思います。今の世代のお母さんに3歳児神話の話をしたら時代錯誤だと言われてしまいます。それは否定ではなくて百も承知だけど押し付けられるのはごめんだということです。それは捉え方が変わってきていて、今のお母さんたちは小さい子どもたちとの向き合い方をよく勉強しています。お母さんたちの交流も盛んですし、ネットなどで何でも調べられるので、各家族化してもおじいちゃんおばあちゃんから教わるようなこともしっかりと情報を集めて実践していると思います。私が子どもの時より今のお母さんたちの方がしっかりと子どもと向き合っているように見えます。お母さんのことばかり言いましたが、お父さんも同じだと思います。その家庭家庭で子育ての方針は違うと思いますが、選択できる体制を整えるということこそが行政の仕事ですし、これが子ども子育て支援事業計画に示されている切れ目のない子どもの子育てだと思います。移住フェアなどでも子育て世代の方たちはやはり子育て支援の項目を重視して考えるようです。陸別もこんなに頑張っているのに子育て支援完璧ですと言えないところは、あとこの保育の部分だけだと思いますけれども、もう一度区長長にお伺いいたします。
はい、国の指針ということも、いろいろ出てきています。その中で国の指針も詳しく読んでみると、中身基本的なものは何ら今までのことと変わりないというようなことがあるんですが、この指針の中で、子育て支援の項目があるんですが、ここでは保育所のほか地域の保護者等に対する子育て支援について記載されておりまして、その中で保護者が子どもの成長に気づき子育ての喜びを感じられるよう努めるとあります。まさに子育て支援の根幹であると考えておりまして、本庁では子育て親子広場というのを開設しております。保育士を常駐させまして、保護者に寄り添いいろんな相談を受けたり情報の交換を行っているところであります。最近は少し人数が少ない日もありますが、保護者同士お互いの状況、子どもの成長の心配、経験談を話すなどして過ごされております。子どもたちも親子広場に来ることを非常に楽しみにしてくれているようで、担当の保育士も日々研鑽し工夫しながら広場の運営を行っているところであります。親が子どもの成長を間近で実感しながら子育てができると、今はこの親子広場の内容充実と利用促進に力を入れたいと考えているところでありますし、そのニーズがですね、これは就労の支援、あと生活の支援の視点ではなくて、子育て支援として総合的に判断していく必要があるんじゃないのかなと、私はそのように思っているところであります。
中村議員、
はい、子育て その子どもと向き合うと気持ちはもちろん分かります。でも働きに女性が働きに行かなきゃいけないその気持ちはどうなるのでしょうか。男女雇用均等法の中でももう成立して女性の職場での立場も守られてきているかもしれません。しかし結局子どもを産んでその後育児休暇を取るのは女性です。2年間というと実際そんなに休ませてくれる会社がどのくらいあるのでしょうか。2年後に復職してその後第2子第3子を出産するとなると完全に復帰できるのは何年後になるのでしょうか。仕事に戻ってもこのブランクを埋めるのは大変なことです。働くことは経済面だけではなく 女性にとって自分の夢の実現の場である人もいます。先ほども言いましたが、子育ての考え方はそれぞれの家庭で違いますので、決して小さいうちから保育所に預けて働くことを強要しているわけではありませんけれども、でも働きたいのに働けない、社会の一員として活躍したいのにできないという女性の苦しみもあるかもしれません。逆に1歳児から保育所に預けられるのなら働きたいと思っているお母さんもいると思います。町内の福祉施設などでも慢性的に人手不足で、1日数時間の勤務でもいいからと募集しています。子どもを保育所に預けられることで働き手が循環されるかもしれませんが、町長は女性が2年間育児休暇を取りながら子どもを育てる気持ちと、子どもを預けられるなら働きに行きたいという考えにそのことをどう考えますか。
はい、これはまあ、昔からっていうか、子どもを産んで育っていく教育っていうのはどの時代になってもそれは基本のものは変わらないと、私は思ってます。まあ、この前の答弁でも言いましたが、まあ、日本も女性の一生懸命活躍してくれる社会を目指していくということで、それは私も理解しているんですが、まあ、それぞれその家庭によって、その環境によって、その子育てのいろんな諸条件が違うんでないのかなと、そのように思ってます。まさしく議員おっしゃるように逼迫している方もいらっしゃるかもしれませんし、またまるっきり違う意見の方もいらっしゃるんでないのかなと思ってます。そこら辺はまたいろんなこちらとしても調査していく必要はあろうかと思っております。
はい、議長。
一番中村議員。
はい、町長もその家庭によって子育ての考えが違うという気持ちが分かってくださっているのでしたら、まあ、1年1歳からお母さんはなるべく子どもが1歳になったら働けるようにぜひしていただきたいと思います。まあ、それに伴い今の保育所では手狭になるのかもしれませんけれども、そして保育所の確保も保育士の確保も考えなくてはいけないと思うんですけれども、以前にさっきも出ましたけれども、先ほども医療技術職員養成就学資金貸付条例の改正案が出たときに、他の業種の資格所得の助成金やを担い手委員会と検討していくとありました。もしそういう助成金が出るようになったら、保育士の資格も加える方法もあると思います。近隣では保育所でパートを始めてから通信教育で保育士の資格を取るという方もかなりいるようです。どうでも保育人材確保対策事業や保育所の施設整備助成事業などもありますので、ぜひ1歳児から受け入れができるように考えていただきたいと思います。保育ママ前回の答弁では保育ママの方にも力を入れていくという話もありましたけれども、実際保育ママ制度の充実を図っていただきましたけれども、補助金も増やしていただきましたけれども、登録制度ではなく自分で探してのことでしたから、保育ママが見つからずに利用できずに困っているという話も聞きました。現に利用人数も減少しています。入所年齢に達してない子どもを持つ保護者のために保育ママ制度を作った経緯があるのでしょうけれども、制度が整っていても体制が整っていないのでは、やってないのに等しいと思うのですけれども、その辺の保育ママの現状を教えてください。
はい、今の現状利用者はゼロだそうでございます。
一番中村議員、はい、
実際ゼロだということで利用者がいないようですけれども、やはり保育ママより保育所での預かりを希望する人が多いのは、今の保育所がとても安心して子どもを預けられることをみんながお母さんたちが知っているからです。先生たちの努力と優しさが子どもたちを通して親にも伝わってきます。私もこの保育所で子どもたちと一緒に楽しい時間を過ごし、たくさんの喜びをいただきました。町長がよくおっしゃっている小さい町、小さい規模だからできる対応に期待いたします。じゃあ次の質問にいいですか。では次の質問に移らせていただきます。2019年10月より段階的に3歳から5歳児の幼児教育の無償化が本格実施されるのに伴い、保育所、幼稚園を合併させて認定こども園にする町が増えてきています。幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育てや支援全般を行う施設です。保育所の所管は厚生労働省で、主な目的は日中の保育サービスです。幼稚園の所管は文部科学省ですので、小学校のプレスクールのような教育の時間も設けられています。本庁の保育所も一日中勝手に遊ばせているわけではもちろんありませんし、目的を持って活動しているからこそ、他の町から来た保護者がびっくりするぐらいの素晴らしい運動会や発表会が行われていると思うのですけれども、今後幼児教育の無償化に伴い、同じ無償なのに教育に差が出るという意見も出てくるかもしれませんが、陸別町としては今後の保育所の運営をどのように考えているのかお聞きしたいと思います。
はい、お答えしたいなというふうに思っています。平成31年の10月から、保育料無償化に関わる情報については、現時点では国の方からの通知の類というのはまだ一切こちらには来ておりません。従いまして、現在インターネットに記載されている情報でしかありませんが、要点と申し上げたいなというふうに思います。まず1点目ですが、幼児教育と保育の無償化の全面実施は平成31年の10月からというものであります。2点目、無償化の対象は認可保育所、幼稚園、認可外保育所。3点目、3歳児から5歳児が対象であって、認可保育所と幼稚園は無償化と。認可外保育所は月額最大3万7000円まで国が面倒を見るということであります。4点目、2歳児およびそれ以下については住民税非課税世帯のみが無償化の対象というものであります。しかしながら、あくまでも正式な通知も来ていない中での情報であります。その、認定こども園の話に移っていくんですが、現在認定こども園の方に移行するという考えは持ってございません。と言いますのも、この件も2年前の答弁で申し述べておりますが、原則として、給食の事前調理が必要になるということと、調理室の設置が義務付けられておりまして、設備投資が必要となることに加え、認定こども園になると栄養士による指導に基づいた年齢や発達に応じた食事の提供が義務化されることから、 現在行っている給食センターからの搬入は全くできなくなります。給食センターそのもののあり方もそれによって影響が大であると、そのように思っています。現状、僻地保育所だからこそ、給食センターからの一律化した給食の提供での対応が許容されておりますが、先ほど言ったように、それが全くできなくなるというわけです。認可外保育所だからこそできるメリットが多く、他の市町村から移ってこられた親御さんから、陸別町に来て大変喜びの言葉をいただいているというのも事実でございます。現状預ける側、預かる側にとっても今の体制を維持することが良い形になっていると判断しておりまして、認定こども園の移行の考えは現在のところも持っておりません。
はい、認定こども園についてはやらないというの方針でしたら、それでも私はいいと思っています。今まで僻地保育所としてのメリットを活用して、給食などいろんな、料金体制なども、皆さん親たちも保護者たちも恩恵を受けてきたので、それはもちろんいいと思います。ということは、でも私が今回一番お願いしたかったのは、1歳児からの保育所の受け入れについて、そこを年齢を引き下げてほしいということですので、それは、給食は今まで通り問題ないと思いますし、2歳児にも給食を出しているので問題ないと思いますし、もし1歳児はもちろん食べる量も少ないですし、保育士も食べさせたりするのも大変だと思います。その辺は お弁当でもいいのかなと思います。親もその方が安心するかもしれませんし、そこは臨機応変に考えていきたいと言ってほしいと思います。もし可能ならば。で、幼稚園だから勉強が入るということを言ってくる方もいらっしゃるんですけども、この僻地保育所だからできる、今は英語の先生が来て保育所で英語を教えたりだとか、そういうこともやってますけども、今後その保育の新たな教育というかな、小さい町だからできるような新たな体育の先生を呼んで、体操の先生を呼んで何か指導してもらうとか、そういうことも考えられると思います。そういう対応も考えられると思いますので、今後そのように運営していったらいいんじゃないかなと思います。最後にですけども、2020年にはやっぱり政府は0歳児からの全部の無償化を目標に国は動き出しているのですから、その時点で2歳からの受け入れはできませんとは言ってられなくなるかもしれません。国の施策もこんなに変わってきているのですから、ぜひこのタイミングで見直すべきだと思います。最後に、陸別が誰もが安心して子どもを産み育てることができる町で、ここで子どもを育てることができたと、できてよかったと思ってくれる人が一人でも増えるように、これからも一緒に考えていってほしいと思います。これで私の質問終わります。
藤井町長。
はい、市や町の、形態っていろいろあると思いますし、私ども陸別町、これは無認可保育所です。これはすごくこの小さな町でちょうどうまく当てはまって、それが逆にこうした認定こども園等々を他だんだんこうやってると町はそれはありますが、私どもはそれより今のこの環境の中で安心して子を預かっていただけるような保育所をやっていく方がずっとメリットがあると、そのように思っています。ただいろいろ、先ほども保育ママ制度のこともありましたが、そこら辺もちょっとじっくりと分析する必要もあろうかなと、そのように思っています。子育て支援の政策については今年度これからになりますが、次期の子ども子育て支援計画策定のためのアンケート調査を行うこととしておりますので、その結果を踏まえつつ、 7名の委員さんでしたか、構成します陸別町子ども子育て支援会議で、協議を行っていただき進めていく考えで、あります。議員さん、先ほどから言われています、年齢引き下げの問題とか、この子ども園の件、これは貴重なご意見として伺っておきたいなと、そのように思っております。